イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人、岩崎です。
昨日見た、すごくなかった？いや、俺あれはちょっとやり方としては反則だよね。だから反則をやってんのに分かっててみんな黙ってるっていうのが俺すごい。あ、分かんない。池田です、よろしくお願いします。
中秋の名月の話かなと思って聞いたら違うんですね。
中秋の名月で反則はないだ
ろう、だから反則って言った時何の反則だろうな。
さあ、では体験の種いきましょう。
はい、今回ですね、岩崎の方で、世界を変えた書物展という展示会と、あと東京国立博物館の展示を見てきた時の話ですね、歴史の流れを立体的に知るということというテーマでちょっとお話できればなと思っております。
はい、随分なんかあれだね、こう高尚な感じというか。
そうです、高尚なことを一応テーマに設定しちゃったから自分の首を絞めてはいるんですけど、2つ、イベント行ってきましてですね、世界を変えた書物展、これ結構なんかネット上でも話題になったりとかしていて、
はい、
なんかあの本棚のその並べ方の美しさとかすごい
写真。世界を変えた書物といえば、
はい、
やっぱ聖書、サムラビ法典、
思うですよね。
そういう感じはします
ね。思うじゃないですか、はい、でタイトル付けがそういう風になってるから、
はい、
僕てっきりそういうなんかその書物、それこそあの古事記みたいなもの、あの歴史書的なものから、小説的なものから、
解体新書とかね、
解体新書とかも、でも解体新書実は微妙に関わってくるんで難しいんですけど、あの、そういうなんか幅広くその歴史とかに関わってきた書物を扱っているのかと思いきや、
ほう、
実はこの展示、
はい、
主催しているのが金沢工業大学という大学なんですね。
ほうほう。
と、あとまあ上野の森美術館とのまあ共催主催っていう、共同主催っていう形になっているんですけれども、
はい、
工業っていうところが実は肝で、
ほう、
これ基本的に、
はい、
工学的というか、
うん、
理系分野の研究所とかを展示するイベントだったんです、
はい、なるほど。
だから、もちろん世界を変えた書物って言ってることは全然間違っていなくって、
うんうんうん、
実際にその研究開発をしてきた歴史の中で、今までにいろいろ暮らしている人の、ね、生活も変わってきたし、
うん、
国の国境をまたいでるものとかも変わってきてるし、確かに歴史、世界を変えた書物っていうのは間違ってはいないんだけれども、うん、僕がちょっと思ったのと違ってちょっとびっくりしたというか、
うんうん、
そこから始まったんですけど、これ中を、結構いくつかの分野に分けてるんですね。
簡単なこう解説のね、
はい、
冊子を今見てますけど、
ね、そうなんです。古代の地の伝承とか、ニュートン宇宙とか、解析幾何とか、力重さとか、光とか飛行とか、物質元素とか、電気磁気とか、そのそれぞれのジャンルに分かれて、
うん、
本棚があるんですよ。で、本棚の前に透明のガラスケースみたいなのがあって、そこに実際のその初版本、それぞれの書物の初版本が置いてあったりするんです。アリストテレスのギリシア語による著作集とか、アルキメデスの四辺形円の旧石法とか、結構まあ歴史上で名前は聞いたことあるけど、細かくこの人どういうことしたんだろうなみたいなことは実は知らなかったりする方の書籍のまあ1ページ、まあ、見開きが展示されているような感じ、
うん、
でそれにプラスアルファで簡単な解説が書いてある、この本はこういう本ですよ、はい、みたいなことが解説が書いてあるのがずらーっと並んでいて、でその本棚コーナー以外にもなんかその地の蓄積、
うん、
この研究があったからこそ次のこの研究につながってみたいなことを立体のその造形物で見られるみたいな、
うん、
そういう展示があったりとかするようなものでございまして、
うんうん、
僕ぶっちゃけこれ全然楽しめなかったんですよ。
これね、簡単に言うと、
はい、
その書物の分野が理系のみってことね。
です。
それがちょっと岩崎さん的には、
はい、
まあ、もちろん文系的な、
そうです、僕も土文系なんで、
そういう話かなと思ったら、
はい、
今例えばここに書いてあったコペルニクスの研究の回転についてとかね、
うん、はいはいはい、
あとまあアイザック・ニュートンの自然哲学の数学的原理
うんまあ、これはそのリンゴ落ちたみたいな話の続きなのかもしれないけど、はいまあ、そういうような、あとあれだね、チャールズ・ダーウィンの種の起源なんかもあります
けど、あ、そうですね、種の起源もありましたね、
まあまあ、基本的には理科、
そうですね、理科系、あの学問ジャンルで言うと理科系、
はい、それがまあちょっと馴染みが浅いってことなのかな。
そうですね、まあ、その事実としてそこら辺のなんて言うんだろう、うん、重力の話とか、あの種の起源の話とかって知ってはいるけれども、はい、なんかそういうものってその場でちょっとした解説を見たからといって理解できるものではなくて、うん、単にまあそういうことがあったよなぐらいしか分からないです。しかも一見開かれてて、うん、言語も英語だったりとかドイツ語だったりとかラテン語だったりとか、うん、そのすぐには読み解けるようなものではない。もちろん図表とかはあったりしますけど、ああこういう形なのねぐらいしか分からないような電子だったりするので、なんかこれ言ってすんげえ人集まってるけど、果たしてこの人たちどういう楽しみ方してるのかなって全然分からなかったんですよ。
あ、まあちょっとその続きの話もきっとあると思うんですけど、まあその物があるっていうのは面白いことなんじゃないかな。
物があること自体が、
でも種の起源とかさ、まあその俺よく知らないけど、多分ベストセラーになったとかさ、
でしょうね、そうでしょうね、
そういうことがあってその概念みたいなのがそのみんなにこう広まったとか、なんかそういう経緯もあるわけじゃないですか、
はいはい、
で本当に売れたのか売れてなかったのかとか、うん、それ本が出たっていう象徴だけなのか、庶民が手に取ったのかとか、うんうんうん、まあ、その辺のそのやっぱりその考え方だけじゃなくて、はい、その数理的な情報だけじゃなくて、うん、それが一般にどう広がったかとか、うんうん、なんかすごい本があるらしいよ的な噂話がどうみんなに伝わったのかとかさ、
うんうん、
まあ、その辺のこととかは、うん、その世界を変えたっていうところの、
はい、
実際どういうのかな、どうなのかっていうさ、
うん、
のなんか差があるっていうか、
はいはいはい、
こうね、その古いさ、話を、うん、で教科書で読むのと、うん、その時本が出てた、だから僕らが今この時代で、
はい、
そういう本的なもので、うん、なんかすげえなっていうのがピンと来ない
けど、歴史に残る書物ってどういうものかって分かんないですね、確かに、
うん、なんかさ分かんないんだけど、うん、でもそういうものがもしあって、うん、僕が読んでた、
うんうんうん、
見てたってことになると、はいはいはい、やっぱ結構さ、
分かります分かります、
大きいものじゃない。
だから僕思ったのは、うん、この学問分野をもう専門でやってらっしゃって、
うん、
でその研究分野で、まあ、自分が読むときにまさか初版本とか読むわけないじゃないですか、うん、
あ、今ね、
はい、今研究されてる方々が、
はいはい、
そういう人たちが、あ、初版本こんなんなんだとか、
うん、
そのこの本の前には実はこういう研究があって今この研究に至ったんだみたいなところを、うん、その流れを知れるっていう意味だと、うん、すごい楽しめるだろうなとは思ったんですけど、
うん、
そういう人ばっかりっていうか、そういう人って多分少ないじゃん、割合として。
まあ、あともう一個言えるのは、はい、想像力をかきたてるっていうか補完できる、う
ん、はい、
だからなんていうのかな、最近歴史の学者の方で、
はい、
磯田さんだっけ、
ああ、武士の家系簿とかの人、
そうそう、なんていうか古文書をすごいちゃんと見る、
はい、はい、読めるんですよね、
そうそうそうそう、ね、でその人が、はい、言ってる磯田道文さんの、
はい、
なんかそういう古文書ちゃんと読んで原点ソースをちゃんと見て話すと、
うん、
よりこう歴史が見えてくるっていうか、はい、逆に歴史っていうのはみんなの願望を割とこうまとめてるところがあるから、
うんうん、
そういうことじゃないんだよみたいなことを、まあ、書いてらしてて、
はい、
だからその、まあ、ちょっと今回はその科学の情報と本との関係性が僕はちょっと読み取れないけど、
うん、
なんかまああるんじゃないの、初版本ではこう言ってたとかさ、
はい、ああそこは変わってるじゃん、
でそれを読み取りはしないけど、
うん、
なんかそういうことが大事なのかなみたいな、うんうんうん、それを補完する気持ちが生を見るとさ、
うん、
なんかふつふつと湧いてくる気もするけど、
はいはい、うん、
でもう一個の話を行きましょう。
そういう意味ではそこをもうちょっとフォーカス当てた方がいいのかもしれないなと思いますね。こんなバーっといろんなジャンルで、
うん、
こんだけの本がありますよって見せ方より、
はい、
もうちょっと細かく、さっきおっしゃったみたいにその流れとかを、うん、これちょっと解説読んでもらうと分かるんですけど、本当に結構端的なんですよ、
うん、
その種の起源についてだったら、種の起源がどういうふうに生まれてどういうことを解説してるのかぐらいしか書いてなかったりするので、うん、
でもなんかワクワクはするな。なんか分かんないけど、うんうん、多分なんか、
うん、
庶民とか関係性の中にこの本っていうのが、うん、メディアとしていろんな伝わり方の大事な役割を果たしてたのかなっていう想像をするだけで楽しいとかはあったかな。
なるほど。
まあ言ってないんで楽しいんですけど。
でそういうものもありつつで、まあ、その一つねこの、歴史的なあの地の流れというか研究の流れみたいなものを見せる展示があって、
うん、
で僕その前日にあの同じく上野に行っていて、
はい、
上野であの博物館でシネマっていう、
はい、
毎年やってる野外上映の企画があって、はい、まあ、それで、まあ、細田守監督作品のサマーウォーズっていうのを上映してたんですけど、まあ、サマーウォーズは一番最初と最後の山下達郎さえ聞ければいいなと思ってたんで、
はい、
その間で、あれってあの博物館のチケットを買うんですよね、
うん、
入場券を買って入るっていう特別その上映自体の料金はいらないけどみたいなシステムなんで、はい、自由にその中の、本館とか平成館とか東洋館とかの、展示を見られるんですね、うん、その時間に。なのでその時間利用して、本館に行ってきまして、本館って僕多分何回かは行ったことあると思うんですけど意外とちゃんと見てなかったなというのがありまして、
はい、
本館、まあ、1階と2階に分かれていて2階から順番に、いくつかのコースで行くんですけど、本館が日本の美術の流れっていうのなんですね、
うん、
あのテーマが。で順番順路通りに行くと日本美術のあけぼのということで縄文とか弥生とか古墳の土器とか土偶とか、
うん、
あと銅鏡とかなんかそういういろんな細かい、なんだ日用品の芸術展開みたいなものから始まって、
はい、
次の部屋では仏教の交流仏教要素が入ってきた時に、うん、その芸術っていうのはどうな変化していったのを見せつつ、
はい、
で仏教美術宮廷の美術、
うん、
いわゆる公家みたいなものが生まれてきてより高貴な芸術的なものが生まれて、
はいはい、
で禅と水墨画新しいその禅っていう切り口が入ってきた時に水墨画っていう新しい芸術の形が鎌倉から室町時代に出てきて、う
ん、
でそこから千利休の茶の美術になってきて武士の装いで武士の武具とかねあの、なんだっけ兜か兜のデザインを工夫しているって話、
うん、愛とかね。
そうですそうです。あれは直江兼続でしたっけ、
うん、あの妻夫木君、
妻夫木君妻夫木君って覚え方どこだろう。そうですね、妻夫木君やってましたね。であと屏風と襖絵とか狩野派とか出てきたりとかして、うんうん、でまあその後で、まあ、暮らしの中で の, あの身近なその器とか、
はい、
食器とかあの家庭内のものをあの芸術的要素を加えてデザインしていくみたいな話が出てきたりとかして、
は
い、
日本の美術全部今さらおうとしてる。
そのこの流れを、
はい、
で最後に書画の展開っていって、
はい、
あの書いてある絵だけじゃなくって、はい、書道 の, あの筆で描くもの の,、
はい、
あのアートとしての楽しみ方を見せて、で能歌舞伎新しいあの芸術表現としての、はい、まあ、肉体的肉体芸術みたいなものの能歌舞伎が出てきて最後に浮世と印象ということで歌舞伎から生まれた浮世絵とかの文化っていうものの紹介をしてるみたいな、この流れをこれって多分ショーツで見るのと実際に、歴史的なもの、まあ、実物ですよね、あの埴輪とか土偶とか、土器とかあとは仏教の、仏像とかあの鎧とか兜とかそういうものを見せながらこの歴史を一気にこう見る体験、しかもワンフロアだけですよ、でできる体験ってなかなかねえなと思って。行ったことあります？
あります。
結構興奮しません？あの流れ
しますよ。もう僕あの土偶見るだけでもホクホクしちゃうよね。
ホクホクしちゃいますよね、
うん
うん、僕も土偶とあと土器、うん、縄文の木1点だけ置いてあるんですけどそれとか見るだけでもすごい楽しいし、もう思わずなんか結構あのその上映会の最中だったんでみんな映画見てるね。すげえ空いてて
映画の前に行けばいいのに。
あ、映画前後ちょっと忙しかったんで嫌なんですけど、はい、映画を見てる間、うん、まあ、あのサマーウォーズではオーズの世界をねいかにして修復しようかってことに、うん、すごいみんな苦心してる時間ですね。花札とかやってる時間ですわ。
じゃあ岩崎さんは、はい、サマーウォーズの間に、はい、未来の未来 の,、
はい、
あのイメージ版を。
まさしくなんですよ。そこで出てくる、
はい、
あの松島正人さんっていう日本あの東京国立博物館の、
はい、
あの学芸員さん、
はい、
と、あと細田守監督が協調で書かれている、はい、未来の未来の、細田守と日本美術かな、はい、みたいな本があって、僕それも読んでたんで、はい、で、あの松島正人さんがあのこの前のアフターシックスジャンクションにも出演されていて、はいはい、そこら辺の本の話とかされてたんですよ、はいはい、こういう見方で細田守作品を見ると面白いですよみたいな話があったりしたので、その流れもありつつで、ここの、あの本館の流れを見ていくと、いや多分超楽しいというか、うん、いやこのなんだろうな、ダイナミズム、うん、芸術の生まれていく流れ、もちろんそれって多分後々からこう振り返って後付けで歴史で作られるものなんで、無理やり接続しているところはなくはないとは思うんですけど、うん、はいはい、その一連の流れをその、まあ、日本の歴史の教科書といったらば、あの熱いやつか一通りのところ、まあ、文化史だけ切り取るとちょっと少ないかもしれないですけど、そこら辺を体感できるってすごくいいなと思って、うんうんうん、それを考えるとやっぱさっきの世界を変えた書物展は点数多すぎるし、それぞれの細かい本の解説とかをちょいちょい見せてくれた方が良かったんじゃないかな、
まあ国立博物館の展示を見て、
はい、でまあ、世界を変えた書物展っていうのを、まあ、並べて鑑賞してただけに、
はい、
世界を変えた書物展ももうちょっとなんか工夫ができたらいいなっていう、
僕もでもまあ、はい、何国立博物館の展示は、はい、うん、まあ言うとさ、
はい、
教科書の副読本みたいな、
う
ん、あんな感じ、それがさ、ね、AR でうわーっと立ち上がってきたみたいな、
うん、
まあ、ことにも似てるはいると思う。
感覚が近いと思うんですね。
だから果たして、
はい、
その土偶の意味とかさ、
うん、
その能狂言みたいなのが時代の中でどういう位置づけだったかとかいうのを理解してるわけじゃ厳密じゃないじゃん。
そうですね。
ただなんとなくドキドキワクワクっていうのがそこに見えて、
うん、
なんかつながった一つの流れのようなものが見えたかのような、
はい、そうですそうです。
その未来の未来 の,
的な
あの後半のさ、一番最後のさ、
はい、
うわーって流れるシーンあるじゃない。
はいはい、
あのなんかあれで納得させられる感じあるじゃない、はい、おいおいおいおいみたいなシーンあるじゃない、
はいはい、
まあ、あれに近いと思うんですよ。
歴史がね、点と点が線につながってみたいな、
そうそうそう、
樹木樹
そう、今の私がいるのは、はい、みたいな、
はいはいはいはい、
まあ、そうすけどっていうでもそれってやっぱり、はい、そのダイナミズムを、うん、なんか体で感じたら気になるっていうのが大事で、はい、
うんうん、
だ世界を変えた書物展も、
はい、
まあ、見てないからなんですけどでもその知識でしかなかったものが、うん、本棚にもしね お父さんの本棚に、
は
い、あのターヘル・トミネアーターみたいな
ターヘル・アナトミアね、
アナトミアがあったら、はい、おいおいって思うじゃん、
はいはいはい、
それを見てた人がいて、それを、はい、まあ、作った人がいて、見た人がいて、買った人がいて、
はい、
でそれを今大事に残してて、
はい、
でパッと見たら例えばその付箋が入ってる、おーっていうさ、
うん、
だから本一冊でも実は結構情報とかそれにまつわるいろんな人の物語が見えてくるはずだから、
う
ん、だからまあ綺麗に並べられすぎてるからそう思わなかったのかもしれないけど、うん、考え方が本になってる、アウトプットされたってことは、
うん、
ちょっと一線隠してるっていうか、
うんうん、
そこにはすごいやっぱドラマが見えてくると思うんですよ、
うんうん、
だから見る人が見たら、
うん、
なんか そこを多分岩崎さんおっしゃってると思うんだけど、うん、やっぱ結構クローズアップされてるっていうか立体感が強いと思うんですよ、うん、で教科書の方は、うん、まあ、割とステロタイプにそういうイメージが、うん、そもそも、
はいはい、
ね、映画の中でもそういう枠組みとか取りやすいから、
うん、
なんかぐるーっとなんかさ土偶から何かいろんなものが巡ってみたいな、
うん、
でそういうイメージがついてるから分かりやすかったと思うけど、
はい、
これ本も全然そういう風な立体感はあるにはあると思いますよ、
うん、本そのもの、
うん、
中身を読みなくても、
だからコペルニクスのなんか考え方だけじゃなくてそれが本になってるってことで、
うん、
いろんな物語がファッと見えてはくるとは思う。ただそれの、
うん、
まあ、遠近法が、
うん、
あの土偶が本物がある方が、
うん、
でよっぽど分かりやすいっていうか、
うん、
だってそのニュートンのやつをね、
うん、
じゃあそのニュートンおじさんがリンゴの木の下で、うん、おおこれが重力だっていう映像があったらいいのかっていうのは、
うん、
分からないけれど、でも一点一点その模型とか作りゃさ、それはそれでありかもしれないけど、
うん、
でまあそれはさじ加減だと思いますけどね、
うん、
ただ本っていうものでワクワクする人も結構いたんじゃないかっていうことで人気あったんじゃないのかな、
は
い、うん、
僕はどっちかっていうと写真で本棚の様子が美しかったから、うんうん、それの撮影目的で来てる人が多いなっていう印象です。
あ、それの写真撮ってる人が来たの、
うん、写真撮れるんですよどこでも。
そうなんだ、うん、
ちょっとそのなんだろう、この計画した人たち の一応その本棚の本って自分で撮って読めるんですよ実は。
その古い本、
本棚にある本を、まあ、図書館みたいなもんなんですよ。だから
それないその原書ではないのかな、その当時の本っていう感じでもないのかな。
原書も多分一部混じってるんですけど、すごいね、それを取って読むことはできるんですけど、はいはい、すんげえ混雑してるから、まあ、実際読めない。
結構人が多かったんだね。
そう、止まって読むことはできない、ずっと動き続けてそのガラスケースをちょっと眺めて動くみたいな感じになっちゃったんで。いや
だからまあどっちも教養のね、
うん、
片鱗がないと、はい、そう簡単にはと思いますけど、
うん、
でもまあ自分のお父さんが持ってる本棚に、
うん、
なんかそういうのがあったとしたら、うん、やっぱちょっとおいおいっていうのもあるじゃない、うんうんうんうん、ちょっと知ってる、
はい、
その歴史の本みたいなものがさ、
うん、
まあ、それはやっぱこうなんかこう知性を、
うん、
その知識から、
うん、
なんていうか体験にしてくれる、はい、意味は本も結構あるとは思うけどね、
うんうん
うん、なるほど。まあ、でもそういうふう なんか立体化するやり方っていうのが、うん、まあ、今時の展示の工夫だったりもするし、
そうですね、
まあ、逆に言うと立体にしすぎることで、
うん、
あのチープになるっていうリスクもあると思うから、うんうんうん、まあ、その辺のさじ加減は、うん、まあ、本当場所とシチュエーションによって ね、
そうです
ね、同じこと言った、うん、シチュエーションによっていろいろあるとは思いますけどね、
うんうんうん、
行きたかったな。
まあ、本館はまあ何回も池田さん行ってると思いますけど、そういうなんか流れを一つにフォーカスした展示ももちろん特別展としてすごく面白いんですけど、こういう全体的な流れみたいなのも見せてくる展示すごく面白いなと思ったので、
うん、
ちょっと機会があれば他のジャンルとかね、僕音楽の歴史とか映画の歴史とかすごい興味あるんですよ、
うん、
どういうルーツでどうこういう風になってきたのかみたいなのあるんで、
そうね、
そういう展示とかあったら面白いなと思った機会でした、
うん、でも立体的にするってさ分かってないと、もしくはその編集点を見出せないと、
うん、
なかなかできないことだと思うので、
うん、
それは本当大変だし、
うん、
そこにこう何ちょっとステロタイプな前からそう言われてるのをただはめ込んだみたいなのしちゃうと、
うん、
やっぱ退屈というか、
うんうん、
その辺大変だけど面白いことですよね。そうですね。
いや、キュレーションの腕が試されるところですよ、
うん、
はい、ということで今回、2つ、岩崎が世界を変えた書物展というものと東京国立博物館2階の、美術の日本美術の流れみたいな展示に行ってきたお話をさせていただきました。お送りしましたのはイベントを作る人岩崎と
時々行く人池田でした。
タネラジ、また。